山です。
どうも伊藤です。
前クラブハウスの話したじゃないですか。
うん。
その後どうですか、クラブハウスは。
いやー、全然使ってない、ね、
僕もです。
あー、やっぱり
最初はやってたんですけどね。
うん。
そう、なんでかな、なんでやんなくなったのかを話そうかなと思うんですけど。
そうだね。
なんでだろう、なんでですか。
なんだろう、多分ね、単純に時間が結構取られるからって感じかな。
ありますね、それは。
なんていうのかな、視覚情報なしの音声だけだとさ、やっぱりある程度集中して聞かなきゃいけないじゃない。
うんうん。
で、かといってこの音が流れてるのはその時間中ずっと聞いてなきゃいけない。だ、10分の内容はやっぱり10分で聞いてなきゃいけないんだよね。で、もしほら一般的に読んで10分の内容だったらさ、早く読んだりとかこう読み飛ばしたりとかすればさ、5分とかで読めたりもするんだけど、多分常に同じ時間がかかるっていうのと、どんな話になるのか着地点もその聞き始めた段階で分かんないっていうのところとかが意外と相性悪いのかなってちょっと思った。
確かに。僕はですね、結構音声メディアは結構聞くんですけど、ポッドキャストとかボイシーとか。なので、でも基本収録してその人が編集なりをしていつでも聞けるんですよね、そういうのって。まあでも伊藤さんと同じなんですけど、クラブハウスはそのリアル対面性がいい面ではあるんだけど、本当時間が拘束されるっていうか、うん、よりは僕はポッドキャストとかの方が僕は好きだなって思いました。
あ、
例えばね、通勤中に聞いて続きをお昼休み聞くとかがクラブハウスはできないですよね。あとあれかな、やっぱ編集ポッドキャストは編集をしてくれてるから聞きやすいですね。
あ、
音もいいし、なんかあーとかまあとかがないっていうか、
うん、
ちゃんと聞きやすいように編集してくれてるから聞きやすい。あと倍速とかもできるしね。そういうのだとポッドキャストとかの方が好きですね。
まああの、なんだろう、有名人が話してる様子を聞くことができるっていうコンセプト自体はすごい良かったんじゃないかと思うんだけど、やっぱりなんだろうな、俺が最初の方聞いてて思ったのは、どうしてもその聴衆をものすごく意識して言葉をすごい選ぶから、最終的になんかすごい当たり障りのない話になるか、もしくはなんかやたらとお互いに褒め合ってて、なんかすごい白々しい感じになる。なんかこう思った通りのことをやっぱりなんか言えてない感じがすごいあるなっていうのはちょっと思ったかな。だ、そうするとコンテンツそのものの魅力がちょっと薄れてる感じはするじゃない。まあ別に YouTube とかね、ラジオとかでもさ、ね、発言に気をつけなきゃいけないのはその通りなんだけど、なんかあのいろんな不特定多数の人がリアルにそこの場にいて声だけでしか伝達できないから、こう伝える言葉をすっごく選ばなきゃいけないな、で一般人と相手にしてるからこう気分を害しちゃいけないなみたいな感じで、なんかすごいやたらめったら気使ってる感じがだかなっていう。
なるほど。
うん、
裏面出てんのかな。でもそれってあのユーザーからすればもっとここでしか聞けない話を聞きたいんだけど、
そう
そうではないみたいな、
うん、
感じになっちゃったのかな。
うん、そうね、やっぱりまあオンラインサロンとか俺行ったこともやったこともないんだけどさ、あれも結局その限られた仲間内で話す内容だからこそさ、ある程度こう安心感を持って話せる部分ってきっとあると思うんだよね。だけど誰が聞いてるかも分かんない、しかも発言もね、急になんかまあ、もちろん刺したばって話だけど、指名したら話せるわけでさ、どんな人間かギリギリまで分かんない状態でやっぱりね話させるのも若干怖い部分もあるしね、
うんうんうん、
まあ、だからやっぱりなかなか難しいのかもしれないよね。
そうですね。どうなんだろうな、招待制とかいうところも良かったりして一気にユーザー数爆発的に伸びたじゃないですか。
うん、
今あんまり多分使ってる人も落ち着いてきた感じ でまだ iOS、 iPhone でしか使えないから、 Android が使えるようになったらまた変化起きるのかもしれないし、 またそこでユーザー数がボーンって伸びて、もう一回盛り上がりがあるのかもしれないですね。
まあでも日本だともうちょっと厳しいかもな。
大事ですよね。
まあ、流行り物の宿命だけどさ、一回そのブーム終わったよねっていう風な認識になるとさ、それをいつまでもやってるのがなんかすごいダサいみたいな風潮やっぱりあるじゃない。
まあそうかもね、あれかもね。
別にそんなこと気にしなくたっていいんだよ。いいものはいいし、ダメなものは流行ってはダメなんだけど、やっぱりそう、スタートの流行り物っていう風なイメージでスタートして、みんなやっててやってるのがいい、かっこいいみたいな話になると、みんなやらなくなったら、え、まだそんなのやってんのっていう風になるのがちょっと裏目っていうか、そこはやっぱりモラハの剣ではあるのかな。
まああとクラブハウスってユーザー数いないとさ、面白くないじゃないですか。単純に
誰よお前みたいな人がね、喋っててもね、なんかちょっと面白くないしね。
ただ僕と伊藤さんとかで話してて誰も入ってこないかったら、ここじゃなくていいじゃんってなるし。
本当だよね。そう、一般人からしてみりゃさ、なんかよくわかんないやつらが喋っててもそんなの聞く意味あんのみたいなところはあるからね。
感じもそうだし、有名人でもまあそうなんでしょうね。やっぱ YouTube とかインスタライブとかになっちゃうんですかね。
まあだとすればそうね、難しいね、やっぱり。そう、もともとだから収益化するのかなり難しいよねっていうふうに言われてたサービスではあっただろうけど。
そうですね。
やっぱり本当に難しいよ。
収益化ちょっと分かんないけど、多分投げ銭機能とかがあると思うんですよね。YouTube ライブとか、あのなんだ、なんちゃらライブ系ってよく投げ銭とかあるんで。
あるあるある。
うん、ありますよね。投げ銭しづらいですよね、クラブハウスだと。音声だけだから。多分ながら聞きとかしてる感じだから、あんま没入感とかもないし、映像でないからね。
確かに確かに。
どこのタイミングで投げ銭するのかも分かんないですよね。
ああ。そうね、確かに。なんかこう、支援したい人たちにとっても、ちょっとね、タイミングが難しい問題はあるかもしれない。どうしたらいいんだろうな。
音声は、やっぱ音声はライブじゃないんじゃないかな。
ああ。
音声、ポッドキャストとか、ボイシーとか、なんか音声って、あの、一回聞いてくれると最後まで聞いてくれるっていう特性はあるらしいんですよね。離脱があんましにくいって。
ああ、もうなんかいちいち切るのもめんどくさいからか。
そう、ながら聞きとかみんなしてるんですよ、やっぱり。
うんうん。
で、なんか何か耳が開いてるとき、なんかパソコンとか作業、ゲームとかしながらとかでも聞いてくれるから、基本、途中で離脱ってあんましにくい。視覚情報は奪われないからね。で、そうなると、やっぱリアルよりも、なんか、ポッドキャストとか、なんつうの？自分が好きなタイミングで好きなものを聞くみたいな方が、相性は良かったりするのかなって気もしますね。
そうね。まあ、やっぱりそれを聞く理由付けがやっぱちょっと弱いのかもな。
そうですね。
やっぱ、まあ、そう、毎日、そう、でも確かにそうなんだよね。話す方もさ、その時間、なんだろう、その時間話さなきゃいけないっていうのも結構、めんどくさいところではあるよね。
確かに。
その、例えばね、日曜日の10時だったら、日曜日の10時に話さないと、日曜日の10時に聞いてもらえないからさ。それが例えばね、あの自分の仕事の都合とかこう生活リズムでね、いや、収録的な話で言ったらね、月曜日の朝5時からやりたいわみたいな人たちがいたとして、その人には合わないもん。
確かに。ね、事前に収録して、その日曜の10時とかに配信をするとかだったらいいんですけどね。
そうそうそうそうそう。まあ、そういうその一期一会感みたいなのをこう出したいっていうコンセプトもきっとあるだろうからさ、まあそうね、いやそれができないからダメなんだよって話はなかなかね、いやその辺は考えてるわって言われるかもしれないんだけど、まあ結局のところやっぱりユーザーフレンドリーじゃなかったってことなのかね。
まあまだ結論出すのは早いかもしれないけど1年も経ってないからね。
まあそうね、リリースしてからね。
まあなんでしょうね、まあ、わからん。相性があんまり良くないのかな。
音声メディアは確かに、録音、録画して、好きな時に聞いてもらうっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかな。
そう、それでね、なんかの、耳が開いてる時ですかね、やっぱり。
そうだね。なんか電車乗ってる時とかさ、移動中の時とかにこう、聞きたいなって思った時にね、例えば好きなラジオだったり、ポッドキャストの番組があったら、それずっと聞くことできるけど、クラブハウスの場合はその時、そのタイミングでやってる話しか聞けないっていうのは、
そうですね。
まあ、それがいいっていうふうにうまく誘導できればいいけど、なかなかそれをメリットにするのは難しいところはある。
もう一回聞きたいもできないですしね。
そうなると、まあ、もう一回聞いてもらうとか、その人の話興味あったら、じゃあ、ね、私がやってるなんかウェブサイトのこっち来てくださいとかって話になるけど、そういう誘導になったら、なおのことね、サイトからは何の旨味もないわけだし、なかなか厳しいっていうか、なかなか大変だな、そう。
まあ、どうなるか分かんないけどね。あと半年ぐらいで またすごいこと考えるかもしれないけど、現状分かんないなっていう、僕たちだとあんま思い浮かばないね。
次はどんなサービス出てくるんだろうね。そういう配信系だったら。
いや、難しいですね。も
まあ何でもあるからな、今な。
う。なんでしょうね。分かんないわ。ライブ系はなんか流行ってるらしいですけどね。
まあでもライブ系って言っても、なんだっけ、オンライン系の配信もさ、意外とそのコロナでね、そういうのがちょっと一時期一瞬流行ったけど、やっぱり配信は配信だよねっつんで、やっぱリアルのが見たいよねみたいな話はすごいあるみたいだ。だから配信事業もなんか最初結構もっと伸びるかと思ったら、あんまりそんな伸びなかったみたいな。やっぱりみんな慣れるじゃん。最初はさ、物珍しさでやるんだけど、やっぱりリアルで見るのにはなかなかかなわないよね。
やっぱね、没入感がありますよね、リアルで見た方が。どうしても、ながら聞きとはながら見できちゃうから。やっぱその場所でしか、それにしかできない、映画館とか、そうです、じゃないですか。
そうね、確かに。
そうだし、野球とかもさ、やっぱ、球場行った方が一体感もあるしさ、没入感もあっていいですよね。サッカーとかも。
だそこでしかできない体験っていうのはでかいよ。
ライブとかもそうですよね。
だ映画もさ、なんだっけ、4DX とかってさ、座席が揺れたりさ、なんか風が吹いたりとかさ、なんかそういうのがなんか映画館である。
ありますね。
あれも結局さ、映画館のすごい救世主みたいになってさ、まあ、単価が上がってすごい、困ってた球場にとってはすごい良かったんだけど、そういうのもやっぱりそういうことなんだよね。そこでしか体験できないっていうのがやっぱりでかい。
やっぱ家だとさ、どうしてもスマホいじったりとか、なんかしちゃうじゃないですか。
うん。
ただそれしかできないっていうのがいいですね。映画館行ったら、基本映画館でスマホいじんないじゃないですか。
確かに確かに。
ちゃんと没入感があるから、それがいいんじゃないですかね。それはそれで。
なるほどね。
そういうのと相性がいいやつが、リアルは、そういうのがいいな。
あ、その辺がやっぱり理由なのかな。まあね、なんかちょっとどういうところに持っていくのかっていうところがあるんだけど、まあこれからの、あれだよね、クラブハウスに期待って感じなのか。
まあ何かまたここでは簡単に終わんないでしょうとは思ったりするんで、あと半年とか1年単位で見ていきたいなとは思いますけど、現状は僕たちは使ってませんって話です。
そうやな。
はい。じゃあそんな感じ
はい。
でありがとうございました。
ありがとうございました。